今週も UIT インサイドやっていきたいと思います。まずはじめにこのポッドキャストについての説明をさせていただきます。このポッドキャストではですね、LINE UIT 室に所属するエンジニアたちが、日々最新のフロントエンドの動向を語るためのポッドキャストとなっております。最新のウェブ標準の動向はもちろん、開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関するようなアップデートまで、前週までの内容をキャッチアップすることを目的としております。今回はですね、UIT のジェスラー花谷と、あとですね、アプリケーションセキュリティチームから、出張でコキチーズさんを、ゲストに加えて、ちょっと Google クラウド NEXT の最新情報の話ができればと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、まずはじめにですね、今回のゲストのコキチーズさん、自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、コキチーズです。よろしくお願いします。
お願いします。
所属はさっき説明してもらった、紹介してもらった通り、アプリケーションセキュリティチームっていうところで、に所属しています。で、セキュリティエンジニアをやっていて、主な業務は、その、社内のサービスの弱性診断とか、まあ、あと、バグバウンティっていう、その、外部から、LINE の脆弱性を報告してもらって、お金を払うみたいなプログラムの運営とかもしています。で、今回、その、GCP Next の話なんですけど、なんで僕がその話をするかっていうと、コミュニティ活動で、Firebase Japan User Group のオーガナイザーとか、あと GCPub っていう国内で、結構大きめの GCP のユーザーコミュニティのスタッフもやっていて、結構 Google のクラウド周りはすごく結構追っているので、まあ、その辺ちょっと話していけたらいいなと思いました。
はい。ということで、まあ、Google クラウド周りの、話、いろいろ、夢のある話があると思うんで、聞いていければと思います。よろしくお願いします。はい。はい、早速、今回の話に、移っていきたいと思いますけども、今回ですね、Google クラウド NEXT、19ですね、2019年版っていうのが、はい、行われたってことですけど、ちょっとイベントの概要と、なんかいつやってたんだっけなみたいなとこをもう一回説明してもらっていいですかね。
はい、Google クラウド NEXT はもう毎年やってる、はい、カンファレンスで、Google のイベントって言ったらもう一つ大きい Google I.O. っていうのもあるんですけど、はい、まあ、I.O. はどちらかというと Android とか Android エンジニア向けなんですけど、まあ、GCP はサーバーサイド向けとか、もう AI 機械学習やってる人とか、まあ、そういう人たち向けの方で、もう両方どっちも規模が大きいので、こうイベントは分かれているって感じですね。
は
い
は
い、
なるほど。
で、やっ出たのが4月の、9から11の3日間やっていたのかな。はい、
なるほど。9から11の3日間ってことはまだ、やってから1週間経ったって感じですよね。
そう
ありがとうございます。じゃあちょっとその辺、実際、まあ、どのイベントで、まあ、どういったことがあったかってとこを聞いていければと思います。そして、まあ、その、今回の、アップデートですけど、まあ、なんか結構、その、旗から見ていて、そのサーバーレス系の、なんかアップデートが多いんだろうな、みたいな感じで見たんですけど、なんか、面白そうなアップデート、まあ、特にアプリケーションエンジニアの人が今回聞いてる人は多いと思うんで、まあ、そういう人から見て、なんか、注目しておくべきサービスとか、まあ、それとも既存サービスのアップデートかもしれないんですけど、あったらちょっとなんかいくつか教えてもらえますかね。
今回本当にちょっと、もうアップデートがいっぱいで、まあなんか全部こう探っていくと、どれがアプリケーション向けなんだろうっていうのは結構難しいんですけど、
はい、
まあ、その機械学習とかデータ分析向けの、明らかにそういう人向けのはちょっと話さないでおいて、まあ主にアプリケーション向けの人はサーバーレスのあたりが結構そのアプリケーション寄りの人向けかなっていう気がしますね。
はいはいはい、
なので、今回、まあ、大きめのトピックとしては、一つはクラウドラン、クラウドランっていうそのドッカーのイメージをベースに、あ、ドッカーのイメージも Google のクラウドで動かせる。で、
はい、
GKE っていう Kubernetes のマネージドサービスの上でも動かせるっていうのが多分一番大きなトピックかなと僕は思ってます。
なるほどなるほど。結構、まあ、その辺が、何でしょう、GK ラッパーって感じですかね、イメージとしては。
そうですね。こう、ちょっと、まあ、説明をすると、ですね、まず GKE の上に Knative っていう、GKE の上でサーバーレスをするためのコンポーネントとかいろいろあって、その上でさらにクラウドランっていうのがあって、用意されているコマンドから、Knative の API を通じて GKE にデプロイが可能。 ラードランオン GTE です。
はいはいはい。
で、完全にフルマネージドなクラウドランの方は、同じ Knative の API を通じてリクエストはされるんですけど、乗っかるのは GKE ではなくて、Google がずっと持っている独自のコンテナを管理するためのサービスとしてあって、まあ、これすごい Google が古くから使っているやつなんですけど、そのボーグの上に、で動かせるようにするっていうのがもうフルマネージドの方なので、ちょっとベースが違うんですね。そのフルマネージドの方とオン GK の方ではまあ乗っかるインフラが違うので、でも基本その各側としてはどこで動かすか次第なだけなので、もう一つのコード書けばどっちかってことですね。
じゃあサービスとしてはまあクラウドランっていう大きなものがあって、その中でまあ Kubernetes にデプロイするものと、まあその古くからあるコンテナ基盤にデプロイするものがあるって感じですかね。
まあそう、ざっくりそうですね。
はいはい。
で、まあ、その、多分普通に、その、クラウドランだけ使おうかなって思った場合は、フルマネージドの方にデプロイすればよくて、
はいはい。
まあ、そっちは普通に、どれだけ動かしたかと、メモリの使用量とか、まあ、どれだけ動かしたかでの、ただの重量課金になりますね。
はいはい。
で、GKE の方は GKE の分の、その、
普通の課金がかかる。
課金の。GC インスタンスとしての課金がかかるって感じですね。で、まあ、その、使い分けっていうのが、まあ、もちろん あるんですけど、
はい、
まあ、その、GPU とか、Google の TPU とかっていう、その、機械学習系をやりたいっていう場合は、そういう GKE の方を接続するとかいうこともできます。で、まあ、そっちじゃないと、その GPU とかは使えなかったりするわけです、ね。
はいはいはい。
あとメモリとか、その CPU の数、フルマネージの方は CPU 一つだけなんですけど、はいはい、GKE の方にすると、まあ2個になったりとか、そういうふうにインフラ、インフラ面でのそのリソースのいろいろ制約がこう取っ払われてるのは GKE の方
から。ああ、なるほどなるほど。じゃあ両方を、まあ、柔軟に使い分けていくっていう感じの、まあ、そのコンテナ基盤っていうのが、まあ、クラウドワンなんて感じですね。
そうですね。あ、でもう一つ、まあ、その一番大事なクラウドランはそもそも何かってあまりちょっと言ってなかったんですけど、
はい、
これはクラウドランは、HTTP で通信できるアプリケーションをデプロイできるやつなんですよね。はいはい。なんで言語はもう本当何も縛られずに、
はい、
好きな自分の、やつで書いておくケースな、もう C で HTTP サーバーを書けばそれもクラウドランで動かせるし、はいはい、エリクサーだってスカラだっても何でも OK ですね。まあその Google の、そういうサーバーレス系のサービスって、はい、アップエンジンとかクラウドファンクションズとかいろいろあるんですけど、
はいはい、
まあそのアップエンジンやクラウドファンクションズだとこう使えるランタイムに制約があ
るんですね。
まあ結構最近多く使われてるノード JS かなっていう気がするんですけど、はいはい、あとは Go とか、まあアップエンジンだったら Java とか PHP とかもいろいろあるんですけど、その使いたい、ランタイムのバージョンもいろいろ制約されたりすることあるんですけど、まあ、クラウドランでやればその自分でセットアップすればもう自由に使えるっていう感じですね。
まあ、あとドキュメントとか見てるとその SSL とかルーティングの設定もやるよみたいなとこがあると思うんですけど、結構もうこれは Web アプリケーション作るよっていう印象なんですかね。なんか似たようなもので言うと、何でしょう、あの AWS のファーゲートってあると思うんですけど、あれってなんかバッチ処理とかにも使う想定の、まあ、基盤だったりすると思うんですけど、まあ、このクラウドランについては Web アプリケーション用なのかなっていう印象がちょっとあるんですけど、どんな感じなんでしょう。
僕も Web アプリケーション用かなっていう気はしてます。はいはい。まあ、バッチ処理も可能ですね。そのクラウドランとは別プロダクトになるんですけど、クラウドスケジューラーっていうのがあって、
はいはい、
これは、まあ、逐次実行することができるんですね。で、そのトリガーの、呼び出し先は HTTP とかクラウドパブサブなんですけど、はい、まあ、HTTP であればクラウドランに向けて、毎日この時間起動してねってやれば、一応バッチとかは可能かなって気はします。はいはいはい。ただ一応規模感によるんですけど、クラウドデータフローっていうのもあって、
はい、
これはアパッチビームと互換のある やつかな。まあ、そのバッチ処理用のサープロダクトもあったりするので、
はい。
まあ、何が最適かは、その、ちょっと作るプロダクトの規模感によると思うんですけど、はいはい、まあ、なんか、アプリケーションエンジニアが片手間に、バッチ処理を書くんであれば、まあ、クラウドラン
でそのまま入れちゃうっていうのも可能って感じですかね。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、ですかね、まあ、Docker ベースで何かプロダクトを作っていて、まあ、今まで結構、その、何でしょう。まあ、まあ、例えば何でしょう。Go か Python か Node か PHP か Java かあたりで作ってたら、まあ、アプリエンジンが楽だよねみたいなのあったと思うんですけど、まあ、そこが結構、何でしょう。まあ、それこそ今まで、じゃあ、例えば Rails アプリケーション載せるってしんどいよねみたいな話があったと思うんですけど、まあ、そういうとこがもっと使えるようになるのかなみたいな印象なんですけど、そんなとこっすかね。
そうですね。まあ、確かに、ちょっと、その、Rails って結構、ボリュームが
ボリューミーな
でかいから、はいはい、あのコンテナと相性あいいのかちょっと僕わからないんですけど、
はい、
まあそれでも一応起動速度次第は結構使えるものなんじゃないかなって思います、はいはいはい、もう一つそのアップエンジンとは別にクラウドファンクションズっていうプロダクトもあって、はい、まあ、そっちも別に Ruby はサポートしてないんですけど、まあ、いろいろあるんですけど、クラウドランとアップエンジンで嬉しいのは、同時に接続受けられるので、サーバーとしては、多分クラウドファンクションスより圧倒的にあのクラウドランの方が向いているんじゃないかなっていう気がします。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、使い分けとしては、まあ、その、アップエンジンあったりとか、まあ、逆にもう、がっつり本気で、あの、GKE 自分で運用してよっていう場合もあったりだとか、まあ、かと思えば、その、新しくクラウドランっていう選択肢が出たと思うんですけど、まあ、なんか、とりあえず複雑なこと、そこまでめちゃめちゃ複雑なことしないって感じで考えると、まあ、どういった形で、あの、使い分けていくといいですかね。あるいは複雑なことになったらどうしたらいいっていうのとかって、まあ、ざっくりと印象感って語ってもらったりできますかね。
まあ本当に単純に最初にサーバーを1個アプリケーションサーバー1個作るんであれば、
はいはい、
なんか最初にローカルで Docker でちょっとあの書くかもしれないし、
はい、
まあそれをそのまま多分直接クラウドランに持っていけばいい OK。 アップエンジンの場合だとそのいろいろなんかアップエンジンのちょっと勉強も必要になるかもしれないんですけど、
はいはい、
まあ、クラウドランであれば本当 Docker イメージ持っていけば動かせる。でもしなんかこういろんなこうサービスが作ったとしたら、まあ、それは GKE の、まあ、Kubernetes で動かすように、いろいろ Kubernetes マニフェスト書いていけば、
はいはい、
一応管理をしていけるんじゃないのかな、
はいはい、スケールしていくと、まあ、って感じですかね。
まあ、そこにちゃんとなんかマイクロサービスが考えてやらないと大変なことになるんですけど、
はいはい、
ちゃんとドキュメントの整備というか、スワッカー書くなり、なんか決まったプロトコルをしたりしてあげる必要はあると思いますけど、まあ、ゆくゆくは、まあ、Kubernetes を使うっていうのも、可能、GKE のスティックとかも全然いけるんじゃないかなと
思います。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ結構、なんでしょう。まあ、あの雑にやる人からしたら、割とクラウドランで当面はワンストップで触れるみたいな印象ですかね。
まあ、そうですね。サーバーサクッと、
立てて
立ち上げたいみたいなのは全然可能なんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ちなみにこれからもアップエンジンスタンダードが使われる可能性もあるって感じですかね。
全然なくならないと思います。その SLA が一応定義されているし、まあ、長いサービスなんで、まあ、本当安定しているっていうのは一つ仕事で使う上での大事な点かなっていうのと、
はいはい、
あとですね、アップエンジンにはいっぱいそのサービスがアップエンジンの中にいろんなアップエンジンからしか呼べない機能というのがあって、
はいはい、
その中で代表的なのが、まあ、2つぐらいあって、1つはメムキャッシュと、もう1つはサーチ API。これはもう本当、代替手段があんまりない。全体で使えるそのクラウドメモリーストアっていう Redis のフルマネージドサービスあるんですけど、
はい、
これは、VPC っていうのが必要、VPC に参加する必要があって、
はい、
このプライベートネットワークにこうアップエンジンが参加今できないので、 そのメモリストアは使えないと。なので、はいはい、キャッシュはあのメム、アップエンジンに備え付けられているメムキャッシュを使うしかない。はい、で、多分クラウドランはそのうちあ VPC に参加できると思うので、それは大丈夫。多分 GKE にする、クラウドランオン GKE であれば VPC に参加できるのでメモリストアは大丈夫。ただ、はい、一つ問題なのはサーチ API のフルマネージドがないと。
はいはい、ってことは、まあ、その辺をまあ使いたい。まあ、てか特に結構、ミドルウェアの、ミドルウェアってフルマネージドの方がやっぱり楽っていうのはあると思うんで、そうですね、まあ、そこが欲しいときは、まあ、割とアップエンジンこれからも使うっていうのも全然あり得るかなって感じですかね。
そうなんですよね。なんか GCP 全体的にこのサービスでこれしか使えないっていうのを今なくそうとしていて、
はい、
アップエンジンからいろんな機能あった、クラウドスケジューラーとかもその一つだったんですけど、まあタスクキューっていうのがそれで、あ、すみません、クラウドスケジューラーじゃなくてクラウドタスクスっていうのがあって、
はい、
アップエンジンタスクキューっていうのがあって、まあキューを詰めて、まあ、非同期実行っていう機能がアップエンジンのみにあったんですけど、それを GC でも GK からでも自由に使えるようにしたものがクラウドタスクスっていうのがあって、まあ、そういう感じでどんどんアップエンジンだけにもともとあったものをどんどん分解していって GCP 全部で使えるようにしていこうっていうのがしていたりします
ね。はいはい、じゃあ割と活動としてはどんどん使えるようになっているけれど、まあ現状としては割とまだアップエンジンじゃないと使えないものが
現状はまだアップエンジンじゃないと辛いところもあるしいろいろその一つあのセキュリティ周りの面でもあのクラウドランの場合ドッカーイメージ内は全部自分開発者とかが見なきゃいけないんですね。まあ、なんか内部に入ってるパッケージのアップデートとか、はい、そういうの全部開発者が見なきゃいけないんですけど、あのアップエンジンとかクラウドファンクションズとかそういうのであればそういう中に含まれているコンポーネントやランタイムとかのバージョンアップはある程度 Google 側が見てくれるわけなので、そういうところでどこにコストをかけるかっていうのもそのセキュリティ的な面でも、まあ、自分たちでアップデートを管理していくのか、まあ、Google に任せるかとかそういうのでいろいろトレードオフだと思うんですね。
なるほどなるほど。じゃあ結構まあその辺も加味しつつ総合的に、まあ、コスト的にどうかっていうところを検討していく必要があるって感じですね。なるほどなるほど。 ありがとうございます。
まあ、他にで言えば、はい、やっぱアンソスはちょっと気になりますね。キーノートの最初にデンって発表されてたアンソスあったんですけど、はい、アンソス何かっていうと、Kubernetes の管理、インフラに当たる部分を GCP だけじゃなくて、AWS や Azure やオンプレなんかもひとまとめに、Kubernetes で管理しましょうみたいな、こうマルチクラウドのプラットフォームっていう形で、出ましたと。
はいはいはい。
めちゃめちゃ感動的で、もう、オンプレを作ってる、なんか、自前でデータセンター作って投資しているような会社でも、その、アンソス使えば、その、基本的にはそこの自分たちオンプレのリソースを使って、サービスを提供しつつも、例えば、突然、サービスがバズって、でサーバー追加間に合わないってなった時も、GCP とかそういう他のクラウドの、リソースを使ってしのぐことも可能だし、まあ、GCP のビッグクエリに使いたいから、一旦データをこっちの GCP 側のインスタンスに流して GCP 側から、書き込むとか、いうことも、まあ、いろいろそのレイテンシーとか考慮して可能だったりするし、まあ、いろいろなんか夢が広がるんじゃないかなっていう。この機能は AWS のと仲介したいから AWS のこの機能を使いたいから、じゃあここに、AWS と通信するためのサービスを立ち上げて、こことは、AWS のインスタンスとはこの方法でやり取りしようとか、はい、本当いろいろできるんじゃないかなっていう。
いや結構中継する場所となるって感じですかね。
中継もできるし、まあ、それがどこまでメリットあるのかはちょっと僕も想像でしかないので、
はい、はいはいはい。なるほどなるほど。ってことはまあ一旦あれですかね、そのデータの通信の頭のところはアンソス側で握っておいて、まあ、各プラットフォームに流し込むっていうイメージですかね。
ああもう可能だし、まあ一番嬉しいのは多分オンプレと何か一つのクラウドで、多分 Google としては GCP を選んでくれたら嬉しいな
って。はいはいはいはい。なるほどなるほど。ありがとうございます。 いや、じゃあ、ちょうどうちの会社とかも結構オンプレの会社なんで。
オンプレの会社だからなってくれると、
嬉しいな。
面白いし、楽しそうですね。
はいはいはい。確かに、そうですよね。今まで結局オンプレってどうしてもクラウドと対立するというか、
まあ、まあ、その。もともともう、投資をしちゃってるから、
そうですね。
それを有効活用しないといけないですから、
ね。まあ、それはもちろんそうな反面、ただまあ、パブリッククラウドを使いたいよねっていう気持ちも、まあ、みんなあるとは思うんで。
まあ、やっぱ、ボタン一つでとか API 一つでインスタンスポンって立ち上がってめちゃめちゃ面白いですからね。
そうですね。まあ、なんでその辺が両立していけるっていうのに、まあ、ちょっと期待もあるかなって感じですかね。なるほどなるほど。ありがとうございます。
あとなんか話したいこととしてクラウドコードっていうのもちょっと気になりますかね。これはクラウドコードはですね、Kubernetes の開発を支援するためのエディター拡張でインテリ IJ と VS コードでサポートされているやつです。でこれはちょっと僕が試したのは VS コードなんですけど、VS コードのコマンドからスキャフォルドっていう、Kubernetes で開発するためのその、書いたファイルを監視して変更があったらビルドして、イメージ作ってでそれを Kubernetes にデプロイするみたいなのを一通りやってくれるやつのもうそのコマンドラインツールの、まあ、ラップをしてくれたりとか、まあ、そういうののなんかひとまとめになってるし、あとデバッカーもついてるので、Kubernetes 内でのその実行に関してもデモではその GKE にデプロイされたアプリケーションにブレイクポイント貼って、HTTP でこうのその GKE のアプリケーションに行ったら、ブレイクポイント貼られたところで止まって変数とか見れるみたいなことやってて、まあ、これ結構こう Kubernetes で開発する人はすごく嬉しいんじゃないのかなっていう気がしますね。
じゃあ結構あれですか、もうエディタで書くだけでそのクラウド側にも反映されるって感じですかね。
あ、まあそうですね、一応デプロイのためのコマンドが必要だったりはしますけど、開発中のその、まあ、ファイルの監視とかを一旦ホットリロードとかさせたいみたいなのでも使えたりしますので、
じゃあ結構まあその構築しやすいしやすくデバッグしやすくなるって感じですかね。
ですね。
なるほどなるほど。で今それが VS コードと、あとインテリジェで使えるって感じですね。
VS コードの方がベータただあ両方でちょっと後で小ノートに貼っときますけど、はいはい、まあインテリジェでも使えるし VS コードでも
使える、ね、
それ以外のエディターは今のところサポートはしなかったですね、
はい、でも結構それもあれですね、なんかエディター上からそのコンテナ基盤触れるっていうのはちょっと新しいですよね。今までにあんまり体験としてはなかったやつの。
まあ確かにそうかもしれないですね。なんか今までちょっとデバッカー貼るには一旦どっかじゃなくてローカルで動かす必要があったのかなって、そういうのもまあ一通り全部エディターに組み込めちゃうので開発がしやすいんじゃないかなという気がしますね。
ありがとうございます。今、ちょっとクラウドランっていうところと、今、アンソスについて、お聞きしましたけど、なんか他、ちょっと、今回のクラウド、Google クラウド NEXT の、19年版っていうところを、まだ全然追ってないんだけど、どこ見といたらいいっていうのを、まあ、ちょっと、まあ、なんか、ググっても割と、なんでしょう、こう、開催されたよみたいなブログがいっぱい出てくると思うんですけども、なんか、この辺見とくといいみたいなところってありますかね。
公式のブログが、まあ、まだ日本語翻訳は全然追いついてないと思いますけど、公式ブログが、一番の情報リソースではあると思うんですけど、
はい、
公式で、発表されたこと122プラスアルファみたいな感じのまとめブログがあって、
はい、
まあ、全体をさらっと眺めたいんであればそれは一つ手かなっていう気がします。もう一つ、Google クラウドの日本法人の方で、ミディアムにブログを公開してて、まあ、そっちでも各分野ごとに、データ分析系の人はこのまとめみたいな、サーバレスはこの人まとめみたいな感じで、なんかこう、もうこう、Google の人がもうまとめてくれてるので、
あ、はいはいはい、
それも見るのもいいかなという気がします、ね。
なるほど、なるほど。じゃちょっとそれも、ショーノートに今回 あとで見つけて貼っとければと思う。
あとで書いて貼っときますよ。はい、
じゃ結構まあ日本としてのお墨付き感はある感じですかね。この辺見とくといいよっていう情報源としては。
そうですね。
なるほど。了解です。じゃあちょっとそこも、後で併記しておければと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。ということで、今日は、コキチーズさん、一緒にですね、Google クラウドネクスト、の話を、ちょっと、聞いてみ、ました。今回はですね、サーバーレス周りのアップデートとして、まあ、Google クラウドランとか、まあ、そのアンソスの話があったりとか、かと思えば、まあ、その、サービス的な方から、ちょっと外れて、逆にそのあたりの、まあ、Kubernetes の、もの、触るってなった時に、まあ、VS コードとか、まあ、エディタとか ID から、触れる、クラウドコードの話があったりとか、まあ、いろいろ、夢のある、レポートの話になったんじゃないかなと思います。で、またですね、これから、まあ、東京のイベントも、東京での、NEXT っていうのも、まあ、夏にあることですし、まあ、これからも割とウォッチしていく、ウォッチしていくと面白いトピックじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっと、ショーノートにいろいろリンク貼っておきますので、見ていただければと思います。というところで、今回の UIT インサイドは以上とさせていただければと思います。今回は、コキチーズさんと一緒に Google クラウドに、NEXT2019 の話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。